本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書22章24節から30節です。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は仕える人のようでありなさい。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。けれどもあなた方こそ私の様々な試練の時にも私について来てくれた人たちです。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。アーメン。光、色、空気という題名の本があります。その本は父親が肝臓がんだと宣告された時から亡くなるまでの4ヶ月余りの家族の話、進学の話を日記の形式で記録したものです。肝臓がんと診断された父のキム・チヨン牧師は進学者として牧会者として生涯を生きた人であり、息子のキム・ドンゴン牧師も四男進学大学の組織進学学科の教授です。本の内容は次のようなものです。父はこの世を去る日が残り少ないことを知って16日前に息子に点滴を外すように言いました。それは点滴を打ち終えたらだから新しいものに変えてほしいという意味ではありませんでした。タンパク質の点滴とブドウ糖の点滴はまだたくさん残っていました。父は息子にその時になったら点滴注射を中断するという言葉も何度も繰り返していました。父が点滴注射を中断するということは死を意味していました。長い間食べ物を口にしていなかったので栄養供給は点滴注射だけで行っていました。息子は向かいの部屋にいる母と兄と相談すると言いましたが、父は息子を止めてこのように言いました。ドンゴン、大丈夫だ。何も心配することはない。ようやく時が来た。これは安楽死ではない。これ以上は人為的なことはせず、ありのままに受け入れたい。主の御声がはっきりと聞こえてくるのに、これに従わず、無理に注射を打つことが正しいことなのか。父の意思を曲げることができないことを知っていた息子は、点滴を外し、その事実を家族たちに知らせました。家族たちと叔父は、さまざまな理由を挙げて再び点滴を打つことを勧めましたが、父はもうやめなさいと言って目をつぶり何も言いませんでした。点滴を外した2日後の土曜日に、父は家族たちと夕食時に晩餐の食事を開きたいと言いました。それで家族たちは聖なる晩餐を準備しました。兄は父がひげを剃るのを手伝い、顔を洗い、歯を磨くのも手伝いました。父は長い間見ていなかった鏡を見て髪も整えました。家族たちも清掃をして聖餐を準備しました。キリスト教の儀式のうち聖餐は最も聖なる儀式ですが、ほとんどは何も考えずに参加していましたが、家族たちにとってその日の聖餐は特別でした。皆が父の最後の聖餐だと思って悲壮な気持ちになっていました。幼い孫たちも清掃をして、とても控えめな姿勢で部屋の片隅に座っていました。父は、か細いものの明瞭な声で、 聖餐の意味を説明しました。聖餐はイエス様の死を記念する葬式のような雰囲気になってはいけない。私たちが聖餐を通してイエス様の死に参加すると同時に主の生命と復活に参加することだ。イエス様の死に参加することで私たちは永遠の命に参加することになり、聖餐のパンとブドウ酒は復活の宴に参加する朝食である。続いて父はこのように言いました。聖餐に参加するときにパンとブドウ酒を食べて、もし私が吐いても心配しなくてよい。ただ私の体調が良くなくて吐いているのだから。聖餐のパンとブドウ酒を吐いても何か深刻な意味があるのと考えてはいけない。聖餐の儀式は牧師である叔父の指導で始まりました。賛美歌229番、汚れのない清くて清い種、神様の子羊がこそらい殺されたを歌いましたが、家族たちは悲しみに暮れ歌うことができませんでした。流れ落ちる涙により礼拝に集中することができないほどでした。叔父の簡単な説教の後に家族たちはパンと杯を受け取りました。ところがその時から雰囲気が変わり始めました。この聖餐の儀式が神秘的な恵みであふれました。心を苦しめていた悲しみと悲痛の感情が消え、イエス・キリストがそこに臨在されることが肌で感じられました。そして心の奥深くから喜びがあふれました。父も笑い、家族たちも笑いました。少し前まであんなにも泣いていたことが信じられないほどでした。礼拝の最後の賛美として321番、私をあがなってくださったイエスに私たちの生命を捧げるを歌いましたが、それまで家族たちがそんなに力いっぱいに賛美を歌ったことはありませんでした。この家族たちにとってこの聖餐は彼らの生命が尽きる日までこの地で最後の息を引き取り、神の御国で父に再び出会う時まで忘れることはできないことでしょう。今日の本文はイエス様が弟子たちとこの地で最後に開かれた杉越の晩餐の食卓であったことです。イエス様はご自身がこの地を去られた後、その後を継いで弟子たちがその働きを続けていくことを望まれました。それでイエス様は弟子たちと最後の杉越の晩餐を分かち合われることをとても強く望んでおられました。また杉越の祭りはまさにイエス様の贖いの死を非常に明確に見せてくれる象徴でした。イエス様は弟子たちがその意味も正確に、そして正しく悟ることを望まれました。それでパンと杯を与えられた後、これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えてこれを行いなさいと仰せられ、またこの杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと仰せられました。牧師である父の死を前にして家族たちが心から準備して分かち合った聖餐の儀式がそのように恵みにあふれ喜びに満ちた時間だったとしたら、人類の永遠の救い主であられ羊飼いであられるイエス様が直接準備された聖餐の食卓はどれだけ大きな感激とあふれんばかりの恵みの現場だったでしょうか。今までこの地で生きた数え切れないほど 大勢の人の中でイエス様が直接導かれた聖餐に参加した人は弟子の12名しかいません。そのような恵みの現場にいた弟子たちが何をしたかについてこのように証ししています。24節です。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。それだけ真面目な席、何とも変えられないほどに大事な現場にいた弟子たちは恵みの滝の中にいたのではなく権力闘争をしていました。議論と翻訳されたギリシャ語の単語の文字的な意味は争うことを好む、論争することを楽しむです。つまり弟子たちはこの議論を一度だけ行ったわけではなく、以前も何度も行い、今このイエス様との最後の晩餐の席でも行っていたのです。それで韓国語の聖書では24節はまたという単語で始まっています。弟子たちの間で議論が起きたのは誰が一番偉いかという質問に対する答えが互いに違ったからです。イエス様が演出される映画や演劇作品で誰が最高の主人公に抜擢されたかについて互いに言い争いました。もちろん互いに自分自身だと自分だけの理由を挙げて言ったことでしょう。韓国のことわざに実るほど頭を垂れる稲穂かなというものがあります。お盆の頃に収穫前の田んぼにある稲穂の姿を思い浮かべると実の重さに耐えられず頭を垂れている姿がまるで謙遜な人が礼儀正しく挨拶しているように見えます。もちろん稲穂がきちんと実っていなかったり最初からもみが入っていない稲穂、空の稲穂は頭を上げています。また空の手車が騒がしいということわざもあります。物をたくさん乗せた手車と違って空の手車はガタつきもっと騒がしい音を出すように、人も中身がなく知識のない人であるほどむしろそばにはうるさくしながら騒がしいという意味です。実るほど頭を垂れる稲穂かなと空の手車が騒がしいは異なる表現、同じ意味だと言えます。実は空の手車も騒がしいですが、もっと騒がしいのは物を少しだけ乗せた手車です。事実物が固定されておらず手車の中であちこちに動きながらぶつかり合ったらもっと大きな音が鳴ります。ある人や事実事件について何も知らない人より少しだけ知っている人が全てを知っているとか多くを知っていると錯覚すると過度に自分の考えを主張する傾向があります。それで全く本を一冊も読んでいない人より本を一冊だけ読んだ人の方がもっと危険だ、怖いと言ったりもします。もっと正確には本を一冊だけ読んでおいて本をたくさん読んで研究した専門家と同じだと考え自己主張を強く推し進める人が怖いし愚かなわけです。イエス様の弟子たちが互いに言い争った理由は3年間共にしたイエス様についてそれぞれ自分が最もよく知っており、イエス様がされることについても自分が最もよく知っていると過信していたからです。しかし弟子たちはその時までイエス様を 政治的なメシアとして受け入れており、エルサレムに主の御国を建てられると固く信じていました。彼らがイエス・キリストと主の御国について正確に、そして正しく知らなかったことも問題でしたが、イエス・キリストと主の御国について正確に、そして正しく知らなかったことを知らないことがもっと大きな問題でした。その時イエス様は弟子たちにこのように仰せられました。25、26節です。するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい。このような状況で一般の人なら、私は3年も一緒にいながら教えた人たちの水準がこの程度なのかと深いため息をついたり、げんこつを食らわせたでしょうが、イエス様は弟子たちに違う風に接してくださいました。イエス様は弟子たちに、この世の人たちが持つ価値観とクリスチャンが持つべき価値観がどれほど違うべきかについて親切に説明してくださいました。弟子たちはイエス様がエルサレムに主の御国を建てられたら、その時に誰が主の左右に座るべきか、つまり誰が左腕、右腕になるべきかについて互いに言い争いました。そんな風に主の御国で地位を一つ獲得できれば、それまでイエス様についてきたことに対する報いは十分だと思ったからです。そしてそうなって自分が人々を自分の思うままに牛耳れると思うと胸が高鳴りました。しかしイエス様は、この世の王たちは自分を主人だと考え、他の人たちを奴隷だと思って奴隷扱いし、権力者たちは自分たちがまるで恩人、恵みを施す人のように行動するけれども、クリスチャンはその反対だと仰せられたのです。まいた通りに刈り取ることが神様の重要な法則のうちの一つです。つまり、霊的なものをまいたら霊的なものを刈り取り、世間的なものをまいたら世間的なものを刈り取るんです。ですから、霊的なものをまいて世間的なものを刈り取ることを望んだり、そうなるようにしてくださいと祈ることは正しくありません。重要な試験を前に控えて、その試験で良い成績を出したいなら、一生懸命に勉強することが原則です。その試験を前にして、一日に数時間を割いて聖書を読み、祈り、奉仕をしに行きながら、良い成績を望むことは正しくありません。霊的なものをまいたら、その結果は主と親密になるのが当然です。また、もっと多くの財産を所有し、経済的な自由を手にしたいと望むなら、今よりもっとたくさん働き、もっと節約して貯蓄し、金を稼げるところに投資しなければなりません。どこどこにある土地を買いなさいとか、あなたの財産でこの株を買いなさいといった神様の御声を聞いて金持ちになることはありません。もちろん神様は私たちにそれぞれ違うタレントをくださったので、ある人が他の人と同じ時間を勉強してももっと良い成績を取る場合もありますし、学問的にもっと多くの実績を残すこともあります。また同じ期間、同じ分野で働いても他の人よりも もっと多くの富を蓄積できるかもしれません。それだけでなく、同じ試験に合格して同じ仕事を始めたのに、他の人より早く昇進するかもしれませんし、もっと高い位置に座って仕事をするかもしれません。私のような牧会者も同じです。自分が仕える教会に神様がもっと多くの人を送ってくださり、その信徒たちに福音と神の御国を伝えるように仰せられます。他の人よりもっと多くのものを手にし、もっと多くの権限を持っている人は、特別に霊的な緊張感を失わないようにしないといけません。神様がそれだけもっと多くのものと権限をくださったのは、君臨しなさいという意味ではなく、もっと多く使えるように任せてくださったのです。ですから、クリスチャンは決して自分自身が中心にはなれません。いつでも主が中心となり、私たちは私たちに許された人生の場で主と人々に仕える人にならないといけません。二十何節です。食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者ようにしています。アメリカではレストランやカフェなどで食べ物や飲み物を注文したら、テーブル担当の従業員に通常注文金額の 15-20% をサービス料の名目でチップとして払うのが一般的です。従業員はチップをたくさんもらうためにできる限り親切に注文を受け、客に食べ物を推薦したりもします。それでアメリカの飲料業の従業員にとってチップは単純に給料以外にもらえる収入を超えて事実上の実質賃金にあたります。ところが最近レストランでキオスク無人情報端末機でセルフ計算をした後、最後にチップを払いますかという自動案内メッセージを見たアメリカの消費者たちがチップを払うべきかについて悩んでいるという新聞記事を読みました。あるクッキー売り場は最初からキオスクの下に、私たちがあなたを笑わせたらチップをくださいというラベルを貼って置いたそうです。私は最初から食べ物や飲み物の代金にチップを加えて値段を表示し、従業員にはそれに見合った給料を与えるのがもっと合理的だと思いますが、文化の違いがありますから私の考えで評価することは正しくないでしょう。韓国ではレストランで食べ物を注文したら、従業員がその注文した食べ物を持ってくることは自然な過程であって、私に奉仕してくれているという感じはありません。ところがアメリカ人はレストランではありますが、自分が食べるものを持ってきてくれることは誰かの奉仕により行われることなので、自分が受けた奉仕についてサービス料を払うのは当然だと考えているそうです。その瞬間だけは自分がもっと優位にいると考えているわけです。必ずしもサービス料ではなくても、自分が少しでも優位にいると思ったら、もてなしを受けようとし誇示したがり、 訓練に従います。それがこの世の法則です。ところがイエス様は、クリスチャンはこの世の法則ではなく、奉仕の法則に従って生きないといけないと仰せられます。自分より低く見える人、自分より弱く見える人に仕えながらも、私の奉仕を受け取ってくれてありがたいと、サービス料まで渡すわけです。それでイエス様は、誰よりも高い方、比較自体が不可能なほど高い方であられるのに、仕えるために来られたとおっしゃいました。今日の本文27節と28節の間に、ヨハネの福音書13章のイエス様が弟子たちの足を洗ってくださる場面があります。ヨハネの福音書13章3節から9節と14節から15節です。イエスは父が万物を自分の手に渡されたことと、ご自分が神から出て神に行くことを知られ、夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れ、弟子たちの足を洗って腰にまとっておられる手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスはシモン・ペテロのところに来られた。ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。イエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたには分からないが、後でわかるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の関係もありません。シモン・ペテロは言った。主よ、私の足だけではなく、手も頭も洗ってください。それで、主であり、死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。私があなた方にした通りにあなた方もするように、私はあなた方に模範を示したのです。イエス様が弟子たちと最後の杉越の晩餐を行っておられるとき、弟子たちは誰が一番偉いかで言い争っていました。その時にイエス様は奉仕とは何か直に模範を見せてくださいました。イエス様は席から立ち上がって手ぬぐいを腰にまとわれた後、弟子たちの足を一人ずつ洗ってくださいました。当時は今のように靴や運動靴のようなものはなく、サンダルのようなものを履いていました。それに靴下があるわけではありませんでした。またパレスチナ地域は雨があまり降らない地域なので、埃が多い地域でした。ですから、弟子たちの足は非常に汚れていたでしょうし、埃だらけだったでしょう。イエス様が弟子たちの足を洗われるために、腰に手ぬぐいをまとわれ、直接たらいに水を入れ、弟子の前に膝をついておられる場面は、決して師匠が弟子たちに行う姿ではありませんでした。それは完全にしもべが主人に仕える姿です。それでペテロが戸惑って止めたのも当然のことです。しかしイエス様は最後までそうされました。それはイエス様がこの世を去られた後にも、弟子たちが互いにそのように互いの足を洗ってあげる思いで互いの未熟な部分を満たし、醜い部分は正すように手伝い、隠したい部分はかばってあげ、捨てたい部分を捨てられるように協力し、使えることを望まれたからです。その後にイエス様は弟子たちにこのように仰せられました。28節です。けれども、あなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私について来てくれた人たちです。イエス様は今までの交渉外の人生を、私のさまざまな試練と表現されました。事実、イエス様と弟子たちは 温かいもてなしを受けたことがあまりありません。イエス様は人々のために5つのパンと2匹の魚で5000人もの人を食べさせてくださいましたが、ご自身のためにはパン一切れも作られたことがありません。またイエス様の御言葉を聞いた人たち、イエス様に癒しを受けた人たちは夕方になったら各自の家に戻って家族と共に過ごしましたが、イエス様は休まれる場所がなくて冷たい風に当たりながら山で夜を明かされました。そしてイエス様を捕まえて殺そうとする大祭司とパリサイ人たち、律法学者たちを含む宗教指導者の計略はずっと続いていました。このように容易でない人生を私の様々な試練と仰せられたのです。それなのに弟子たちは離れずついてきてくれたとおっしゃいました。ついてくるにあたるギリシャ語はディアメノですが、この単語の意味は最初から最後までいるです。弟子たちが交渉外の初期から今まで様々な困難があったにもかかわらずついてきたことをこのように表現されたのです。ですから28節を感情を込めて翻訳したらこうなります。これまで私についてきて苦労が多かったね、最後までついてきてくれて本当にありがとう。イエス様は最後までついてきてくれた弟子たちにこのように約束されました。29節30節です。私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。実際今の弟子たちの姿はちっぽけで非常にみすぼらしいものです。それでもイエス様は躊躇なく彼らに神の御国の王権を与えると仰せられました。つまり神様がくださったお働きをこれからはイエス様が弟子たちに任せるという大きな御言葉です。そして彼らにこの世で大口を叩く人生ではなく永遠なる神の御国を治める恵みをくださると約束されました。目に見える国とそこに属する地位は有限ですが、神の御国とその地位は永遠であるからです。イエス様の約束のように2000年が経った今でもこの弟子たちは私たちの信仰の指標となり、彼らの名は空の星のように輝いています。私たちの教会では半期ごとに新しい家族歓迎会を開いています。先週の木曜日に第二四半期の歓迎会が開かれました。新しい家族歓迎会は夕食に続いて教会の紹介、専任牧会者とその家族の紹介、そして新しい家族の紹介の順になっています。ある信徒が自分がどのようにして100周年記念教会に登録することになったかについてこのように語りました。以前通っていた他の教会では恵みを授かりなさいという言葉をたくさん聞きましたが、この教会では胸に刺さる見言葉をたくさん聞きました。おそらくそれは以前は信じる人はアーメンと叫んでください、熱心に見言葉を読み祈って聖霊に満たされこの世で力ある人生を生きていきましょうといった見言葉をたくさん聞いたとしたら、今はクリスチャンの人生は自分を捨てることです。私たちが損をしても神様の子らしい人生を生きるのが当然ですといった 御言葉をよく聞いているという意味でしょう。またある信徒はこのように言いました。100周年記念教会は他の教会と価値観が違うと感じました。そうです、他の教会は教会が教会であるために始まった教会です。しかしこの教会は一般の教会が持つ聖書の土台となる一つの教会、聖なる教会、普遍的な教会、使徒的な教会を施行することはもちろんのこと、韓国キリスト教100年の信仰の精神を継ぎ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道しるべの使命を果たすという重くて清い負担を抱えて始まりました。そしてヤンファ人、外国人宣教師ボエンと韓国キリスト教殉教者記念館を韓国教会の信仰の遺産として守るために始まりました。また信仰の年数が長くなるほど君臨し、もてなしを受ける存在ではなく奉仕し使える存在になるために、長老コンサの呼称制度を実施しており、上の枝ではなく下の枝になるべきだと強調しています。木は古くて強い枝ほど下の枝となり、一番上はいつも一番最後に出てきた最も幼い枝のものです。年が変わってその年に新しく出た枝が再び一番上の枝になります。木の樹齢が長くなるほど青々しく生命の影を提供できるのは、このように古くて強い枝が下の枝となり、幼くて弱い枝たちを一番上に上げ支える生命の秩序に従うからです。もし古くて強い枝が自らを誇示し上の枝になろうとしたら、その木はその枝の重さのせいで折れて死んでしまうでしょう。信仰生活において自分を捨てることと自己犠牲の頂点は下の枝になることです。他の人たちが思う存分奉仕できるように信頼できる下の枝になってあげることです。そして他の人の視線がとどまらないところで使えることです。イエス様は私たちを創造された神様であられながら、私たちに永遠の命をくださるためにこの地に来られ、使える方として生きられました。また主は私たちの永遠の命のための下の枝になってくださいました。私たちはその命の下の枝の上で永遠の呼吸をしています。イエス・キリストを私たちの主として、私たちの救い主として迎え入れたクリスチャンなら、私たちの人生はもてなしを受けるべきものなのか、使えるべきものなのか、また上の枝になるべきなのか、下の枝になるべきなのかについて明確に判断できます。そして私たちがもてなしを受けることと使えること、上の枝の人生と下の枝の人生のうち、どの人生を生きればこのように語られた主が同行してくださり働かれるかは、死を見るよりも明らかです。お祈りいたしましょう。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神のお姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死に まで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。父なる神様、弟子たちのように、私たちも主の御心とは違う人生を生きてきました。主と常に同行すると言いながら、実際には主とは同床異門、いえ同宅異門だったことを告白します。先に仕えることをとても嫌い、他人が先に仕えてくれることをまったりしました。そして私たちがもてなしを受けることが当然であり、それが自分を高めることだと考えていました。これからは主の御言葉のように仕える人として歩んでいけるようにしてくださり、上の枝になろうとせず下の枝になれるようにしてください。また下の枝として生きることが主の恵みを満喫することであることを体験させてください。歳月が流れるほどもっと大きな下の枝、もっと強い下の枝になれるようにしてください。そうして私たちを通して私たちの家庭と教会、社会がもっと健康になるようにしてください。時にはその人生を生きることが容易でなくても、この世に語られた主の恵みにより楽勝していけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。